お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙8章14節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙8章の学びをしていますが、14節。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。これは道理が通っていると思います。神様はご自分の羊を追い立てるようなことはなされず、導かれるのです。主が羊の安全性について話されたとき、羊たちが無理やりに主と父なる神様の見ての中に押し込まれるのではないということをはっきり示されました。主はヨハネ10章の27節で次のように述べています。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。主に従う彼らは安全なのです。彼らは主に従います。そして彼らは神様の御霊によって導かれ、主の御声を聞きます。なぜなら彼らは新しい性質を持っており、主に従うからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は長い間神様の御言葉を述べ伝えてきました。そしてその間、主の羊たちは主の御声を聞くことに気づきました。しかし一方で他の人たちは私を憎み、私を片付けてしまおうとしました。なぜそんなことがあり得るのでしょうか。それは彼らが主の羊ではなかったからです。主イエスはこの世での迫害について次のように言われました。ヨハネ15章の18節。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。主の羊は主に従います。彼らは従わずにはおられません。なぜならお分かりのように、彼らが主のものだからです。パウロがここで言っているのはそういうことです。ローマ人への手紙8章に戻りますが、15節。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ父と呼びます。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなくとありますが、自分の霊的な状態を疑ったり悲しんだり気落ちしたりするところの恐れの霊はあなたのうちにはありません。その代わりあなたは喜びに満たされています。なぜならあなたは神様の子供だからです。そして神様の御霊があなたのうちに湧き上がり、アバ父よというのです。アバという言葉は翻訳されていないアラム語の言葉です。確かに神様の御言葉であると信じ、神様の御言葉に対して大きな畏敬の念を抱いていた最初の英語の聖書の翻訳者たちがこの言葉を翻訳しようとしなかったのです。アバとはとても個人的な言葉で、私のお父ちゃんと翻訳できる言葉です。 あまりにも親しくなりすぎる危険性があるので、私たちはこの言葉を神様を指すときに使いません。でもこれは心の叫び、特に問題のただ中にあるときの叫びを表現しています。16節。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。マギ博士は癌のために入院した時のことを次のように述べています。私は初めて癌の手術で病院に入った時に、この御言葉の約束が本当であるとわかりました。私はあのヘゼキヤ王のように、私の顔を壁に向け言いました。主よ、私はこの病院に幾度となく信徒を訪問しにやってきました。私は人々の手を軽く叩いて、彼らと祈り、そして言ったものです。まあ、主を信頼しなさい。主が最後まで助けてくださいますよ。主よ、私は彼らにそう言いましたが、私が今ここに入ったのは初めてです。今それが本当かどうかを知りたいのです。あなたにそれを現実のものとしていただきたいのです。もしあなたが私の天の父であられるなら、私はそれを知りたいのです。このように祈った後、主は私の祈りに確かに答え、それを現実のものとしてくださいました。そのような時に神様の御霊が、アバ父よと叫ばれます。ただあなたのうちにそれが湧き上がってきます。主を信じ、自分自身を主にお捧げすることは、どれほど素晴らしいことでしょうかと、マギー博士は強調しています。17節。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。神様の子供は、主と共に苦難を共にします。あなたは今日、主のために何を耐えておられるでしょうか。それが何であるにせよ、今私たちが通っているのは、ただ軽いことであるとパウロははっきり示しています。でも重みのあるもの、永遠の栄光の重みがいつの日にかやってきます。永遠に入ってから、私たちはもう少し余計に主のために苦しんでいればよかったと願うはずです。なぜなら、主はそのようにして私たちを教え、訓練されるからです。ヘブル人への手紙12章の6節にはこのように書かれています。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。さて、これで私たちはローマ人への手紙8章の新しい部分に入ります。信者の体が贖われるだけでなく、この物理的な宇宙全体、私たちが住んでいるこの地球も贖われなければならないことを見ていきます。それが神様の目的です。事実、私たちはこの古い地球を新しい地球、新型の真新しい罪の存在しないものと取り替えっこするのです。そこには二度と罪の呪いが来ることはありません。それはとても素晴らしいことです。そんなに前のことではありませんが、私は食材の中に癒しがあると信じていますと私に言った人がいました。私が次のように言ったとき、その人はショックを受けたようでした。私もそう信じていますよ。癒しだけでなく、新しい体も、新しい世界も、キリストの食材の中にあるんですよ。でも私たちにはまだ与えられていませんがね。政党や国連が新しい世界をもたらそうと何年も努力していますが、私たちは確かにまだ新しい世界を得てはいません。でも、キリストはご自分の贖いによって、いつの日か、それをもたらされます。そしてその時には、私は新しい体を与えられます。私はそれを楽しみにしています。 今持っているものは随分傷がついて古くなってきたので、ぜひとも新しいものと取り替えっこしたいと思っています。そしてその時が近づいています。そして癒しです。癒しは食材の中にあると私は認めますが、でもそのすべてはまだ手に入ってはいません。ですから私にはまだ癌があるわけですと、マギー博士は述べています。18節。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。私は考えますとは、パウロが人生の台帳の借り方と貸し方の両方を計算し、期待するという意味です。また今の時のいろいろの苦しみとありますが、これはすべての信者の共通の宿命です。今までの歴史の中で、どの時代よりも多くの肉体的快楽を与えるものを楽しんでいるこの世代は、このような意見には顔をしかめます。でも今日のクリスチャンでさえも、苦しみを免れることはできません。19節。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。マギー博士はこの箇所を次のように訳しています。被造物も首を伸ばして、頭を上げて見ながら、神様の子供たちの啓示をため息をつきながら待っているのです。世界は進化論の夢物語の夜明けを待っているのではありません。進化論の夢物語は実現することはないのです。でも被造物は神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。今日被造物は幕のかかった銅像のようなものです。神様の子供たちがこの肉という外側の覆いを取り去るとき、被造物も幕が取り去られるのです。それは何という栄光に満ちた日となることでしょうか。20節。それは被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物が虚無に服したとありますが、虚無とは失敗、腐敗、何か腐りやすいものを意味します。またここには自分の意志ではなくとありますが、これは自分たちの意志ではなく、希望を基礎として服従させた方によるという意味です。また、被造物が虚無に服したとありますが、神様がそのようにされたのです。罪の呪いがアダムの不従順によって人間に下りました。でも物理的な世界も呪いのもとに置かれたのです。神様が創世記3章19節でアダムに次のように言われました。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは塵だから塵に帰らなければならない。マギー博士はハワイでゴルフをした時のことを次のように述べています。私はハワイ諸島に行くのが好きです。あの島ほど素晴らしいところは他に知りません。でもあのパラダイスのようなゴルフコースには他でもない茨を見つけたのです。私はそこのラフから、そして溶岩の中からボールを叩き出しました。あれほど多くの茨をそれまで見たことはありませんでした。私は今日の今まで茨が刺さったままのゴルフシューズを一足持っています。全部取り除くことができなかったからです。あのパラダイスのような島にさえも茨がありました。被造物の上に確かに呪いがあるのです。ローマ人への手紙8章に戻りますが、21節。被造物自体も滅びの束縛から解放され、 神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。人間は死にゆく体を持っています。主は私たちに命を与えられた瞬間から、少しずつそれを私たちから取り去り始められる、といった人がいました。自然の向こうには死と腐敗があります。美しい森に出て行くと、倒れて死んで腐って朽ちてゆく木を見かけます。それが自然です。そして死んだ動物の死体が腐ってゆく悪臭がします。22節。私たちは被造物全体が今に至るまで、共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。自然はメジャーなキーではなくマイナー調のキーで歌うといった人がいます。確かに松の木の間を吹き抜ける風も、海岸に打ち寄せる波も、すすり泣きのように聞こえないことはありません。怯えた動物や鳥のぎょっとするような鳴き声が、夜の空気をつんざくとき、血を凍らせるような印象を受けます。確かに聖書の語るように、自然はうめいているのです。ローマ人への手紙8章の23節。そればかりでなく、御霊の発法をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち、私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。自然がうめいているだけでなく、信者もそれと同じようにうめいています。ある人はクリスチャンの印は一年中絶え間なくにっこり笑っていなければならないと主張します。しかし問題を笑顔で追い払えというのはクリスチャンのやり方ではありません。私たちはこの体の中でうめきます。マギー博士は自分の経験を次のように述べています。何年も前に私が中年になりかけた頃、私は朝、うめきながら階段を降りてきました。なぜなら、膝がとても痛かったからです。しかし、その時家内は私に、うめくべきではないと言いました。しかし私は彼女に、うめくのは聖書的なんだよと言い張りました。パウロは言っています。第二コリント五章の二節。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。また、詩編記者はこう書きました。詩編六編の六節。私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不死度を押し流します。あの主イエスも泣かれました。主は喜びに満ちた人物だったと信じていますが、また同時に主が涙を流された時が何度かありました。この体では私たちはうめくのです。ローマ人への手紙6章に戻りますが、24節。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。私たちはこの望みによって救われているのですとは、私たちのための十字架でのキリストの技と私たちの主にある信仰を語っています。でもそれだけではありません。私たちのあがなわれた体が将来のために備えられているのです。25節。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。ご覧のように信仰と希望と愛とが 信者の人生の不可欠な部分です。もしすべてのことが現実となったなら、そこには希望はありません。いつの日か希望は現実となって終わります。事実、信仰と希望とは、私たちのうちに掲示されるはずの栄光の中で終わっていくのです。愛だけが残ります。26節。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのです。でも御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださるのです。あなたは何のために祈ったらよいか実際わからなくて、祈りのうちに神様の御前に出たことがあるでしょうか。神様のところに行ってできることは、ただ父よということだけです。何もお願いすることができません。なぜなら、何を願ったらよいかわからないからです。そのような時にこそ、御霊は弱い私たちを助けてくださいます。27節。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。もし私たちが祈りのうちに神様のところに行き、主よ、このようにしてほしいのですがと言うと、自分の祈ったようには答えをいただかないかもしれません。でも次のように言うのは素晴らしいことです。主よ、私は何をお願いしたらよいかわかりません。何と言ったらよいかわからないのです。でも私はあなたの身元にあなたの子供として参ります。そして私はあなたの御心がなるように願っています。すると神様の御霊が神様の御心に従って私たちのために取りなしをしてくださるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は新しい人、新しい創造、そして新しい体というテーマで、ローマ人への手紙8章14節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。